はい、インタビューのコーナーです。本日のお客様は整体師である豊田義明さんです。おはようございます。
おはようございます。
豊田さんはですね、カイロプラクティックの整体師をやられている方です。まずご出身地を教えてください。
はい、札幌市南区石山の出身です。
はい、石山というと南石ですか、あれを切り出しているところですね。
はい、石切山って言いますね、昔ね。
あ、なるほど。そこに近いところですか。そうします
ね。定山渓行く国道から3キロぐらい入ったところですね。
あ、なるほど。昔はやっぱりその石切山っていうのは盛んだったんでしょうかね。
そうですね、馬車でですね、馬でその石を切って、積み出していたっていうのがほとんどですね。
なるほど。それどれぐらいの大きさですかね、一つの大きさ。
何本ありますかね。まあ、
1メーターかける1メーター。じゃあ重すぎるか。
1メーターだもん。
重すぎますね、1トン。
50センチの、30センチ1メーターぐらいでしょうかね。
ああ、なるほどね。それで結構札幌市内には倉庫なんかも建てられてますよね。
そうですね。まず通気性がないということは、断熱性ですね。
断熱が。
それと、まず長持ちするということでしょうね。
なるほどね。はい。それではまあ、豊田さんはですね、その石山の方でいらして、どのような、その小さい頃は過ごされたんでしょうか。
そうですね、うちの、両親は開拓で入りましてね、
はい、
東京出身なんですけども、東京の、空襲に遭いまして、
はい、
北海道に行けば、食うぐらいはなんとかなるだろうと。
なるほど。
そう言って来たらしいんですけども、
はい、
青函弦楽船の中で終戦を迎えたと。
なるほど。
ですから、まあ、開拓ですから、その、笹やぶですね。
ええ。
それを開墾して、まあ、畑にしてという形でしょうか。
なるほど。
私は戦国、戦国っ子なんで、まあ、食べ物には困りませんでしたけども、まだまだ笹やぶの、たくさんあるところでですね、鶏とか、ウサギとか、ヤギとか飼っていまして、
なるほど。
まあ、そんな中に、その、野良犬が来るんですね。
なるほど。はい。
まあ、集団を作って、その、ヤギとかなんとかこう、狙ってくるわけですよ。
ああ、なるほど。はい。
そうすると、子供ながらにその竹のぼっこを持って、その、追い払っていたと。そんな経験がありますね。
それ何歳ぐらいですか？
そうですね、物心ついて、まあ、5つか6つぐらいだと思いますけどね。
あ、なるほど。結構勇敢ですね。
そうですね。よく、大きな犬を追い払ってたなと思いますけど。
なるほど。
まあ、人間が飼ってた犬ですから、人間には害をなさなかったんでしょうね。
なるほど。ちょっと話変わりますけども、実は4月の18日から、23日の日程でですね、豊田さんと私含めて4人で、大阪市吹田市にある国立民族学博物館の方へ、伝統的家屋、知世の屋根の解体工事で行ったんですけども、その時にいろいろお話伺ったんですが、その開拓民として一番辛かったのはどういうことでしょうかね。その野良犬を追っ払った話の他にや。
まあ、私は子供でしたからね、あまり、その、食べ物には、その困った記憶はないんですけども、
ええ、
親たちはやっぱりね、いかに子供たちに食べさせるか。
なるほど。
あるいは、その笹やぶですから、開墾するのに、
はい、
大変なその根っこがすごいですからね。
なるほど。
普通の木とは違いますから、そういった点では苦労したと思いますね。
なるほど。はい。それではちょっと話を進めてまいりますが、まあ、豊田さんは大和民族ですよね。
はい。
で、それで開拓民の子孫として現在札幌市でお住まいで、ビラトイチョ匂いにも、まあ、別荘というのか、奥さんが住んでらして、豊田さんは札幌と匂い、まあ、匂いというのはビラトイチョ匂いというところなんですけども、そういう生活をされてて、このアイヌ文化との関わりというのは何がきっかけだったんでしょうか。教えてください。
まあ、女房の方が、そのアイヌ文化に興味を持って、私は引きずられる形でしょうか。
なるほど。 じゃあ、奥さんはまずどんなことに、関係してたんでしょうね。
そうですね。今、こう見てますと、その、刺繍だとか、
はい、
反転を作ったり、まあ、そういったことに、興味を持ってるようですけども、まあ、もちろん、アイヌ語なんかも、教えていただいているようですけども、私はもともと、その、女房が、トンコリという楽器ですね、
はい、
アイヌの楽器ですけど、
はい、
それを作ってくれと。
ああ、なるほど、
うん。私は作れないから、あんた作ってください。
なるほど。
そういったことで、まあ、じゃあ、作りましょうかということで、うん、まあ、そんな関わりがありますね。うん、
なるほど。まあ、それと、あと2年前ですけども、私が館長を務めております、茅野茂二谷アイヌ資料館の外でですね、伝統的家屋、チセというのを復元したことあるんですが、その時に、チョヨタさんも参加されてたと思うんですが、あれはどういうきっかけで、チセ建てに関わるようになったんでしょうかね。
それも女房ですね。
じゃあ、ちょっと手伝ってよ、みたいな感じ。
はい。若い人がいないと、いうことで。
まあ、あれですよね。私も、建設には関わったんですけども、チョヨタさんが一番、解禁賞だったんじゃないですか。土曜、日曜だけでしたもんね、あれね。
そうですね。うん、まあ、楽しい作業でしたね。うん、
まあ、実はあの方、ちょっと想像つかないかもわかんないですけど、掘ったて式に柱を立てて、それに屋根材を組んで、それにかやぶきで屋根を5段から6段でしょうかね。7段ぐらい
ですね。
吹くという、そういう伝統的な、家屋ですね。はい、でも、トヨタさんはその時は初めてですよね、もちろん。
そうですね。
その経験は。
そうです。ただ、私が生まれた頃はですね、かやぶきの三角小屋に住んでいたっていう写真が一枚残ってますね。
ああ、じゃあ実際そういう家に住んでた、はい、ということですね。なるほど。じゃあ、そういうかやぶきの家を見ても、なんて言うんでしょうか、珍しいっていう感じじゃなくて、懐かしい感じを、
そうですね、
覚えたかもしれないですね。はい。わかりました。それではですね、次にちょっとお聞きしたいんですけれども、トヨタさんにとってアイヌ文化というのはどういう意味を持っているでしょうか、教えてください。
まあ、難しいことはわかりませんけども、そのアイヌの、生活というかな、その考え方でしょうかね。
はい。
それは素晴らしいものがあると思うんですよ。
はい。
まあ、先ほども山菜の話などありましたけれども、例えば、山菜も全部取ってこないとかね。まあ、半分取ったら半分残してこいと。
はい。
そういった、あるいは、いろいろなところに神様がいるんだよとかね。
はい。
そういった感謝の気持ちを、持った生活っていうのは素晴らしいと思うんですね。
なるほど。
まあ、そういったことに私は、まあ、感銘してますけども。
はい。
はい。
それでは、次の質問に進みますけれども、この FM、ミニ FM ラジオ局、FM ピパシというラジオ局ですけども、このラジオ局に対してエールをお願いします。
難しいですけどもね。まあ、今のところは、月1回ですか、これは。
そうです。月1回1時間やってるんですけど。
まあ、そうですね。まあ、もっともっとその、知名度が高くなるといいかなと思いますね。
はい。
その、アイヌっていう、その、なんて言いましょう。限られた、その、地域の中っていうかね、
ええ、
それではなくて、もっともっとその広く、まあ、世間に出ていくっていう、そういった、放送になってくれればいいかなと。そんな思いはしますけども。
はい。それではこれ最後の質問となります。ビラトリでアイヌ文化を継承するには、何が一番大切だとお考えですか？教えてください。
これはやはりね、年寄りだけじゃダメですよね。で、子供たちっていうのは、その、体験したことをそのまま、体に染み込むっていうか、覚えてしまうと。そういうことがあると思いますんでね。
はい。
子供たちをどんどん、その、会津文化に触れさせていく、
はい、
そういった、取り組みが必要かなと思いますね。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は札幌市にお住まいで整体師の豊田義明さんでした。本日はラジオへご出演いただき誠にありがとうございます。
ヤイライケレー。